アンニョンカズアセ、私はラジオ、わたらじ。こんばんは、カズアセです。
後藤です。
今回こそシンゴジラの話をしようと思って、
はい、
実は
何回見たんですか。
はい、もう やってる。もうやってる。
やった。じゃやるよね。
で、
あの、ね、それはやるよ。
すごいよ、あの、はい、自分でもびっくりしたけど、
はい、
YouTube にこれを、
はい、
あの天才っていうのをしたのよ、うん、そしたら1000回超えたの。
へー、
で、すげえ、あのついに子供が騒いで、ついにこれ俺も YouTuber になれるんじゃないかと思って、その後いろいろ上げてみたの、
はい、
したら再生回数10回とか、
はい、
あの1回とか、
はい、
全然ダメだと思う。
もう全然もう
全然波に
カズハセ力じゃなくシンゴジラ力、
ただのシンゴジラ力だったっていうことが分かったっていう。
じゃあ君の名はやりますから。
あ、君の
君の名
は語ります。君の名はと、あとあれね、
あ、ちょっと待って、
うん、彼女から電話かかってきたんで一旦切りましたよ、後藤君の。でね、その1000回 YouTube で、
はいはいはい、
ね、1000回
コメントつきました。
何にもつかない、
はい、
で平均再生時間見たら8分、うん、あの30分超えの対策なんだけど、はい、8分だから多分みんな途中で聞くのやめてるなと思って、
まあまあね、まあ自分が YouTube で何かこうラジオ番組を、
うん、素人ラジオ番組聞いてみようかな
って考えたら、
うん、
8分聞けばいい方じゃないですか。
あ、そう、
30分聞くって、あ、まあでも
俺だったら8分短いなと思って、もうちょいないかなって思うんだけど。
ああ、風間さんやっぱポッドキャスト聞き慣れてるから、う
ん、みんなさ YouTube って多分画面見ながら見てるんだ
よね。そうそうそうそう、う
ん、他に何かやりながらじゃないんだよね。
そうなんですよ、うん、そうなんですよ。
だから止まった文字で、あのタイトルがガーってあるだけでずっと声がするみたいな感じだから、
うん、そうですね。
まあそれはそれとして、後藤くんは聞いてないと。それは
それは聞いてないですね。
ああ、
はい、
それお待たせしました、トンクテールでございます。メーカー一緒しなくてでございます。料理をお揃いですか。
フォーク、
は
い、で、あの、何で見たの。あ、映画館で見たの。
映画館で見ましたよ。
何で見た。映画館の 4D
4D じゃない、
完成上映、完成していいやつ、
多分一番しょぼいやつだ
と思う。 1D
1D 一次元
なんかこう横棒があるなーって横棒があるなーっていうのをずっと見て
るで、シンゴジラ 1D バージョンあるんです
か。渡しました。
ありがとうございます。
渡します。
あれコークじゃない
、まあ、いや、これがあるし、
今国家庁、国家庁であのフォークがないっていうことを言ったら、スプーンと小皿が出てきてシナモン国家庁をフォークで切ってスプーンで食う。で、あ、じゃああれか、普通の飛び出ないやつ。
普通飛び出ないやつでしたね。
あ、
え、どうでした、何回見たんですか。カズハセ、
いや飛び出ないので確か見て、
はい、
IMAX でも見たような気がする、
はい シンゴジラ 1D もうだってそれさ、シンゴジラのあれでしょ、漫画家より下ってわけだ漫画化したシンゴジラが 2D だとするとそれより下ですから
1D って要はさX 軸 Y 軸のさ X しかない
だから時間なんていうんですかね、時間じゃないな、時間なんて全くないんですよ、まだ。
あの度胸星のさ、
はい、
超ひも理論のさ、
はい、
あの超知的生命体が人間を見てるぐらい、あの何かこう過当なものを見る目で見るんでしょう。で、何が過去作とかって見たことあるの。
過去作
うん、ゴジラ、
ハリウッド版ゴジラ、ケン渡辺。
あ、そっか、
ケン渡辺主演の、
渡辺の2回目だ。
1回目じゃない。
いや、1回目は名前が決まってないっていうやつ。
あ、
うん、じゃああれだね、奇遇だね、この
やっぱり渡辺といえばやっぱりゴジラから始まったといっても過
過言ではない。
もうね、ゴジラに始まりゴジラに終わると。
終わるのかよ。
まああれだね、軸だね。じゃあ渡良寺の実は隠れた、
そうね、
あのシャマランとスティーブン・キングに連なる、うん、
小学生ぐらいの時にゴジラ対ビオランテ見て、なんかいまいちビオランテって、
うん、
植物なんですよ、
うん、
だからちょっとなんていうか敵としてもいまいちなんていうかこうガッツンと来ない、う
ん、なんか怖かったよね。なんかこう人間のなん魂、あれ遺伝子かなんか入ってたっけ、なんかそういうのなかったっけ、
こういう系でした
か、うん、すごい
全然覚えてない。
このゴジラ知識のなさ。俺はあの、まあ、ビオランテ見て、
うん、
あとモスラの 何回目かにモスラが出てきた平成版のやつ見て、
はい、
ランドマークタワーにゴジラが潰されて終わるんだけど、それと
横浜の
横浜、
うん、
あとあの俺のおじさんで、
うん、
あのすごいサブカル系の人がいて、
はい、
漫画家のアシスタントやってる人、
はいはい、
おじさんが なぜか俺にゴジラ対ヘドラを勧めて、それで見たけど子供すぎてよく分からなかった。本当それぐらいしか見てなくて、
うん、
で見たんだけど、
なんか
特にその過去のこのリテラシーが全くない状態でも全然面白かったので、
でもその結構シン・ゴジラを語る上で、
うん、
画期的なこう主張を言ってもいいですか、
うん、
やっぱりその登場人物たちが誰一人ゴジラのことを知らない状態から始まるっていうところがやっぱり面白かったですよね。
ああなるほど、なるほどって言ってほしくなかった。
いやいやいや、あれなんか今僕としてはボケたつもりだったんですけど、いやこれ語られ尽くされてるかなって
思ったけど、はい、そう思ってるだろうと思ってるのを踏まえて驚いてみた。
なんか息が合ってんだか合ってないんだか分かんない。
でも別にありきたりだけどそう思ったでしょ。
思いましたね、
うん、
誰もえゴジラじゃねえのっていうやついなかった。
あれでしょ、あのゾンビ映画でこんだけ散々ゾンビものの映画がある世の中で、うん、初めてゾンビ見て初めて見て驚いたみたいな、
うん、
いや演技すんなよみたいな。
そうですそうです、うん、いやいやお前ら映画でゴジラ見たことあるだろ
う
って、
うん、
それはない世界。
でもさ映画で見た
ゾジラ
映画で見てさ、ゴジラ知ってる世界にゴジラ出てきたらどうな
る？ガチーンって揺れて、え、なんだこれ？
まさか
ゴジラじゃね？
これゴジラじゃねって言って、
バカか、ゴジラいねえよバカ。
で誰かあれモスラじゃねってゴジラだろって突っ込まれるじゃん。そんなややこしい映画は嫌だね。
しかもなんか、
うん、
ゴジラが出てきたのが、
うん、
ペルーあたりで、
うん、
なんかそのニュース速報を日本で見てるっていう、
うん、
あれゴジラじゃねっつってあれモスラじゃね
全然なんで東京来ねえんだよって
アホかこんなこんななんか建物もなんもねえとこ行くんだ
よ。何にもないとこで。確かにそこはあんまり俺が考えなかったな。あまりに基本的すぎて、
あの一番最初に蒲田に上陸した、
うん、
まあその。幼虫ゴジラみたいな
鎌田くんっていうあだ名がついて
る、もうもはやゆるキャラみたいになってるらしいですね、鎌田で、
うん、
であの子が出てきた時に、
うん、
はい来たと思ったんですよ僕は。
お
で超変な目してたし、
うん、
なんかもうはいもうピエロみたいな なんかキャラ出てきたと思って、うん、これこのパターンかあんのよって思ったんですよ。
エヴァって見たことないんだよ。
エヴァじゃなくて、うんうん、まあこのパターンかシンゴジラかと思ったのは、うん、あこういう感じで次々と変な怪獣がポンポンポンと出てきて、うん、最後にドーンゴジラ出たでっていうやつだなと思ったんですよ、
うん、俺もねあれゴジラだと思わなか
った。そしたら怪獣ゴジラしか出てこない。
まさか
まさか
の。でもさあれだと思うエヴァ見たことないくて、まあ今の若い子たちはみんなそうかもしれないけど、エヴァ見たことなくてシンゴジラを見るって結構稀なパターンのような気がする。
そうですか、うん、いやでもなんかちょっと僕、うん、映画館で思いましたけど、うん、割ともう公開初日2日目ぐらい早い段階で見たんですよ。
あそう
で朝、うん、仕事終わったんで、うん、朝一の、うん、映画館行って、うん、で平日だったんで、うん、まあちらほらでしたけど、あのもう来てる年齢層かっかと思って、うん、もう本当
あ俺もそう、確かにそれは
50代60代ぐらいのおじさんが一人で来てるのが多くて、うん、なんかオタクっぽいというか前からゴジラ好きそうだなっていう人が来てて、うん、だからこういう人たちは別に庵野秀明知らないんじゃない
か
な。
あそっか
逆とも思ったけど、
あそっかそっか、もっとじゃあ下すぎる人も知らないし上すぎる人も知らないかかもね。確かにだって一作目やったのってさ1951年とかそんなもんだよ。51年からのリアルタイム世代はいるかどうか分かんないけど
いや僕エヴァンゲリオン別に好きでも嫌いでもないんで、うん、そのもう庵野秀明というかシンゴジラの人になりつつありますから。
ああそっか、
別にエヴァ新作作んなくていいから、うん、ゴジラだけ作ってるいいじゃんあの人。
お
そう思いました。
あ
だって2作りようがあるじゃないですか終わり方として。どこが一番良かったですか。
一番良かったのはやっぱりあの会議シーンとさ、はい、物事がさこうリアルに進んでいくじゃん、
はい、
会議シーンがあって、はい、あの要はこうゴジラっていう事象じゃん、なんか怪獣っていうよりかさこういう事象が起こりました、災害が起こりました、はい、で、あの官邸がどうやって対応していくかとかで、まあ、一番すごかったのすげえと思ったのはあのゴジラがこう完成形になって、
はい、
であのなんか
ビームみたいな
バンカーバスターみたいなのをこう殺してさ、
はいはい、
でそれ食らってビームしてさ、はい、で口からゴーって吐く、あそこですげえ怖えと思って、ゴジラでこんな怖いと思えるんだと思って、
そうですね、
うん、あそこの終末感なんか終わった
ーって、東京って終わっちゃうって思いました、
ね、うん、あそこまでこうなんつうの映画でちゃんとこういう感覚にさせてくれたっていうのがすげえと思ったのと、あとなんかその前の進撃の巨人見てたからさ、はいはい、なんか日本の特撮はもうダメかと思ってて、
進撃の巨人、うん、僕ビデオで見たんですけど、うん、途中でやめたんですよ。
後編
前編前編
あそっかあれ
前後編あるんでしたっけ。
あそっか予習だけしたあの予習会は撮ったけど本編会は撮ってねえの
かな。ああ
前編の途中までしか見てない。
もう最初見ただけ で、うん、で全然面白くねえなと思って、うん、途中でやめちゃった、
うん、俺ね後編まで映画館で見て、
はい、
なかなか楽しめたんだけどやっぱりその特撮とか CG とかはやっぱちょっと変だなと思って、
そうちょっと特撮とかそういうなんかアクションシーンがいまいちでしたよね、
うん、
それは思った。
だからゴジラも全然その点では期待してなくて、
うん、ちょっとそのハリウッド版ゴジラの出来が良かったじゃないですか。
もうあれを超えるのは無理だろうと思って
その後どうゴジラを日本が作っていくか課題ですねみたいな話をなんかしたような気がするんですよね、
うん、いやこうね切り口が全然違くて、
そうです
ね、うん、
石原さとみが次期アメリカ大統領を狙ってるわけですよ、うん、あそこはちょっと、
うん、
いやそこだけおかしいだろうって
そうそうそう、それはみんな思ったのあのキャラだけなんかコミック的だろうっていうそしたらさ最近のさ ドラマやってんじゃん、石原さとみ
構成の、
うん、
はいはい、
演技が何も変わってないあのまんまって
。英語喋っちゃう、
英語喋ってたかどうか分かんないけど、なんか芸風がある種こうサミュエル・L・ジャクソン的な感じで何に出ても同じだなと思ってこんな才能があったんだと思って
なるほど、
誰が評価してるか分かんないけど、
なんかあのそのいいなと、うまいなと思ったのが、
うん、
前半その長谷川博己演じる役者が、うん、役の人がそのずっとこれは何か超自然生物なんじゃないかみたいなことを訴えるんですけど、ことごとく却下されたり、うん、誰も死んでくれなかったりっていうのが、でそれがその、まあ、総理大臣だったり大臣だったりするじゃないですか、
うん、
で主人公視点で見てる我々観客としては、
うん、
何かわいそうだな長谷川博己君ってちょっと思うじゃないですか、
うん、
感情移入しちゃうというか、
うん、
でそれがそのなんていうかせき止められてた感情が、
うん、
あのゴジラが暴れて、
うん、
首脳陣が、
うん、
あの急にあのお亡くなりになるという、
うん、
ことによって、
うん、
あのいきなりこうカタルシスが、カタルシスを得られるというか、なんかこう
感情をうまくコントロール、見てる側の感情をうまく、
その一番ストレスを感じていたその官僚機構であったり、その上下関係とかそういうものが一気にそのゴジラによってこうなんていうかなしになったというか、そのあの革命、大貧民でいうところの革命じゃないですけど、でなんかそこがやっぱりこうグッと面白い、え死んだんだ大杉蓮みたいな、あ僕はなんかそのそういう
やっぱあのシーンはいい、
そこはやっぱりあそこからグッとやっぱり怖くなったし、なんていうか危機感がどうなるのかわからない感がね、であれですよね、あの無人在来線爆弾
在来線爆弾あれをびっくりしたね、
無人在来線爆弾はいいですよ、ね、
こんなインフラを使って攻撃ができるんだと思ってい
や あの覚悟は、
うん、
なかなかね、
もう
なんか他の映画とか、
うん、
そのイメージですら今まであんまり見たことないというか、
うん、
そういう武器、あれを武器、
俺さあれがいいと思ったのがさ、これをやるぞっていうさ作戦をさ、
はい、
もう完全にすっ飛ばしてさ、
はい、
あもうこういう前提で行きますからよろしくみたいな感じでいきなりさあの電車走り出すあれがいいなと思ってあ
なるほど、うん、その前の
見る側としては何が起こるのって思うけど、うん、彼らの中ではものすごい綿密にあの準備してもう当然のごとくこれが発射してるっていうこのテンポの良さがいいなと思って
後半テンポいいですよね、
うん、
前半のあの停滞感を覆すかのようなテンポの良さ、
うん
うん、あれはいいですよ、
初め見た時にあの博士が何だったのかとか、
はい、
最初いなくなったあのボートの博士
で、なんで俺は好きにやった、うん、お前たちも好きにやれみたいな、
うん、あれの理由が岡田斗司夫が喋ってて、はいはい、おおと思ってそれを渡良瀬で引用したんだけど、
はい、
あの博士がゴジラをこう博士ゴジラは博士なんじゃないかみたいな説で、
え？
あだからあのなんか自分の奥さんがこうなんか放射能で死んだみたいな、でそれが日本政府がちゃんと対応しなかったせいだみたいな恨みがあって、
あじゃあ、
うん、
あでもそれっぽいね、
で要するに、
ね、いなくなってたし、
うん、
海の上で、
でなんかこう置いてある本とかなんか理由があったような気がするんだけど忘れちゃったんだけど、でこう
人間だったんだ、
そうそうそう、
あそれだったら、
うん、
なぜ、
うん、
日本に上陸したのかっていう謎も解けます、
ね、うん、そうそうそう、
なるほど、
でなんか宮台真司が言ってたのが、1作目見てないけど1作目ってなんか皇居に行ったり 行ったり帰ったりするらしいね、ゴジラが、はいはい、それは要はこう太平洋戦争の英霊がゴジラで、はい、あの皇居に行って、はい、あの挨拶して帰るみたいな意味があるみたいなことらしいんだけど、今回皇居も天皇も一切出てこない理由が、日本現在における、あ、エヴァ見てないから分かんないかと思うけど、あの現在の日本に、日本をあのエヴァにおける主人公のシンジ君に例えて子供、はい、で父親は誰なのかっていう、エヴァンゲリオンだとシンジ君の父親の碇玄道っていうのがいて、はい、まあそれとの対立の話なんだけど、それはアメリカであって、現在の日本における父親はアメリカであると、で母親は石原さとみなわけよ。でゴジラは使徒、エヴァにおける使徒って敵なわけよ、
はいはい、
でこうその使徒をどうやって倒すかっていう話で、こうシンジ君が、まあ、母親の手を借りながら、まあ、頑張って敵を倒すっていうので、最後のシーンで、石原さとみとその長谷川博己が矢倉のところに立ってさ、はい、なんかやめるやめないみたいな話してる、でその後ろの画面に後ろの壁がぼやっと見えてるんだけど、あれが星のマークになってて、あれは星条旗じゃねえかって、これは俺が思ったんだけど、後ろで父親が見てるっていう、はい、っていうような、なんかこう作り込み方がすげえなと思って、脚本のだ、掘り下げがいがある。
ちょっとそのトランプ現象にも通ずるものがあると思うんですけど、
通ずるの、
うん、こういう気持ちよさっていうの、そう、うん、なんていうか、まあ上層部というか、その 官僚とか官邸の人たちっていうところがなんか面白くねえなと、
うん、
なんかその既得権益層と言われるような、うん、そういう層面白くねえって思ってる、なんていうか人たちが楽しいと思える映画作り、うん、映画作りじゃないですけど、なんていうんでしょうね、うん、
まあ序盤はそうだよね、うん、でも結構後半は官僚が頑張る。
そうですね、
うん、
主役官僚です。
あ、官僚なのか、あれ政府の人だっけ、
政治家なんですね、
政治家だっけ、あれは政治家か、
それ側、
うん、
クリーチャーとしての出来はどうですか。
あれは
造形的に
さ、まあオチ言っちゃうけどさ、
うん、
あの最後のさ尻尾からさうじゃうじゃっと出てるのとかさ、
はい、
すげえ怖えと思って。
え、何が出たんでしたっけ、あのビームじゃなくて
尻尾がさ、
はい、
冷温停止したゴジラがさ、うん、尻尾の先っちょをこうパンでカメラでグーって上行ってさ、
はい、
映して終わるじゃん。
あ、
そうするとよく見るとなんかこう何かが出てきてるみたいな、そっからで、それ見た俺の前にさ座ってた人がさ、映画やってる間中ガラケーを開けたり閉めたり開けたり閉めてブツブツ言ってる人だったね。
はい、
でも気になるなと思って、うん、してそのシーンになったら、お、巨人兵ですって
。
だからまあそこら辺も含めてこう造形はすげえだと思
って。何が巨神兵
なんですか。あの出てきてるやつが巨神兵が出てきてる。
え、あ、そうなんですか。
いや、どうとでも読み取れるんだけど、その人はそう思ったらしくて、そういうギミックもちゃんとあって、で目がちっちゃいっていう、
うん、
なんかあのハリウッド版俺結構好きだったんだけど、あの造形が、
はいはい、
なんかちゃんと日本のゴジラっぽくて、
うん、
っぽいけどちゃんと新しさがあっていいなと思ったんだけど、
うん、あ、造形はまあ
鎌田君、鎌田君なんかギャグかと思った最初。
最初ギャグだと思って、最初笑ってましたもん僕。
ドーンってさ、ま、真正面で出てきた
んですか、笑わせてくれるパターンの映画なんだと思って、全然笑えなくなった、うんうん、
今年じゃあ見たのはこれ1本ぐらい。
今年そうかもしれない、うん、シンゴジラしか見てない、うん、
そもそもなんで見に行くの。
見たかったんです、うん、見たくなった。
何かしら引っかかるものがあって。
そうです、ね、見てよかったな、
もう
めっちゃ面白かった。
君の名はもうよかった。
あ、よかったですか。見ました。
よかった、物 もうすげえ感動して素直にめっちゃ投げた。
だっていやすごいなと思ったのは、うん、今週ぐらいからなんかそれまで吉祥寺では公開してなかったんだけど、吉祥寺であのロードショーをすることになって、まあないっすよそんなこと。
え、いつもは何やってる？
いつもは何やってる？いや、その君の名はもうそろそろロードショー終わるような映画じゃないですか。
あのね、先週にずっと1位だったのがデスノートに抜かれたんだよ。でもどうだろう、デスノート2週1位になるかどうか、もしかしたらまた君の名が1位になるかもしれないっていう状況。まあでも随分経ってるね、始まってから。で、普段は吉祥寺はどういう系をやってるの？
いやもう雑多な映画、まあ
新作をやってる。
あ、そうです、そうです。今吉祥寺って映画館2つかな。
1個は分かる。
分かります、うん、駅からすぐに。
ちょっとね、位置関係はよく分かんないんだけど、なんとなくね、建物の絵は分かる。どういう建物か、はい、
単館系ですか？
あんまりさ、シネコンって感じじゃないでしょ。
まあそう、錦糸町の
楽天地ぐらいな感じの。あ、
そうです、う
ん、まあね、君の名はね、まあ、まあ今でも映画館で見れるっちゃ見れるんだけど、
見て損
はない。あれは全然面白い。デートムービーには持ってこいと。
あ、じゃあ行こうかな。
あの、嫌な気分にならない。
なるほど、うん、いいっす。
じゃあこんなもんで、
はい、
はい、まあじゃああれだね、ゴジラ、いつかゴジラやったらまた喋るのかどうなのかということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。